ラジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは、武田義文がお送りしています、ラジオラビリントス、もう間もなく8月になるというこの季節ですけれども、今年はね、もうお分かりのように、この放送局のある場所ですね、これは京都なんですけれども、この京都でおそらく歴史的にこんな暑い日を迎えるとは思わなかったんですが、地獄の豪華というか、にまさに焼かれているような、これはひょっとすると来月お盆で我々のそれってことは先祖の霊ですね、皆さんお帰りになるんですが、こちらの方へ、でそのお盆の間だけはさすがに地獄の煮え湯というか豪華も火を休むというふうに言われているわけですね。ところがせっかく楽しみにして暑い、地獄の火から逃れて こちらへ帰ってこようというのに、こちらが暑かったら話にならないっていうような状態、どっちかというと我々も地獄の方へ逃げた方がいいんじゃないかっていうぐらい暑い。で、先ほどこの番組今始まる寸前に、この、ラジオカフェで流れていた、言葉をちょっと聞いてみると、やはりあれですね、熱中症、今では熱中症って言うんですよね。我々子供の頃は日射病とか確か呼んだものが、名称が変わったんだと、中身が変わったわけではないと思うんですけれども、まあそういうふうに、呼び方が変わっていく、それは様々に現代っていうのは僕も呼び方がどんどん変わるようなことの、おかしさっていうものに、気づいてるわけですけれども、ともかく皆さんお気をつけてください。この水分補給ってものを特にやらないといけないっていうふうに言われてるんだけど、子供の頃我々は野球だとかいろんなことをして遊んだ時に、大きな夜間にですね、麦茶を沸かしたものに氷をぶち込んで、冷たく冷やした麦茶をね、浴びるように飲んだもんなんですけど、この時、水、つまり、麦茶の中に、液体の中に、塩をね、溶かし込んでいたと思います。ちょっとこのしょっぱい麦茶ってのはなかなか記憶に残ってるものなんですけど、ちょっと科学的な根拠を僕はあまり持たない人間で、いささか間違うかもしれませんけれども、おそらく体内の塩分がかなり汗と一緒に流れ出てしまったために、水分の補給だけではなくておそらく塩分の補給も同時に必要なんだろうなというふうにぼんやり思ってるんですが、あと塩分を体の中にある程度溜めてないと水をキープできないってことも多分あるのではなかろうかっていう気がするんです。で、まあ、いずれにしても、人間の体というものは、大半が、まあ、海を抱え込んでると言っても過言ではないような生き物ですから、この、水、つまり水分というものが、体から引いてしまうと、本当にナメクジやミミズのように干からびて、僕のところのちっちゃなベランダも、今ミミズやいろんなものが干からびて床のところで乾燥して、輪ゴムがなんか縮んだような状態でくるりとなって、転がってますけれども、あんなことにならないようにちょっと気をつけないといけないという。で、ここのところまあいわばこの間から地震もそうですし、それからこの異常な豪雨ですよね。これが幾日も続いて、で、まあ、いわば、警報が何度も鳴って、僕も、 うかうか寝てられないのかなっていうんで、その夏で暑いのでね、薄着っていうかもう裸で寝てるんですけど、これでいざ僕は山際にへばりついたマンションにいるもんですから、これが夜中から警報が猛烈な勢いで知らせてくるもんですから、ひょっとしてね、山が崩れて僕のマンションもずるずるっとこう落ちて、寝ているわけにいかなくなるんじゃないかっていうんで、その時にね、外へすぐに飛び出せる体勢っていうものをちょっと初めて意識して、でそうするとちょっとね、さすがにもう少し衣服をまとっておいた方がいいだろうっていうようなことをちょっと考えたわけですね。でその時、まあちょっとさすがにネクタイまで締めて寝るってわけではないんですけども、まして普段でもネクタイしないのに、そんな時だけネクタイ締めてどうするんだっていうわけですけど、ともかく、一刻も早く飛び出す、安全に飛び出すためには、まあ、ひょっとしたら靴を履いてた方が安全かなとかね、ちょっといろいろバカなことを考えておりました。で、まあ、被害に遭われた方々はもう、いっぱいおられるので、ちょっと大変だと思いますけど、まあ、幸いながら、僕のところは、そこまでの被害にはならなかったということなんですけれども、京都は西の南、つまり南西というか、あるいは西南の方位に桂川が流れ出す大山崎ってところがありますけど、あそこから大体京都の市中の水が流れ出すと考えていいんだろうなというふうに思うわけです。あそこがまあ、詰まってくると、水かさが、行き場がなくなって、つまり桂川が決壊したり、というようなことになりそうなわけです。で、もともと平安京は、まあ、結構平安時代から今日まで、まあ、水の難ということは随分あったらしいので、まあ、実は京都もよく、それ心得ていたはずなんですね。それがこれもちょっと確かな知識ではないんですが、今から6、70年前に鴨川の上流のに、いわばダムが築かれて、そのダムのおかげで、水の氾濫ってものがなくなってきたというふうに、まあ聞いてるわけです。で、京都御所も、もともとは、もっと西の方にあったものが、絶えずこう水にやられるもんですから、とうとう我慢できなくなって東の方へ移って今の御所になってから、また遥かに長い年月が経ったというわけですね。で、まあ、京都はそんなわけでいろんな変というか、つまり魑魅魍魎、あるいは悪霊によって脅かされるっていうことが随分続いてきたわけです。祇園祭り、つまり祇園会というものは、その霊を鎮める、慰めるためのお祭りだというふうにも聞いているわけですね。で、五頭天皇という悪霊たちもその辺のちょっとそこらの悪ガキやチンピラではね、とてもかなわないというぐらいの、えげつない力を持った恐るべき、神なわけですけれども、この五頭天皇という牛の頭を持った、この怖い怖い、天皇を京都に、悪霊を鎮め、つまり、御霊会での、霊魂を鎮めるための、封印するための大きい力を招いたというわけですね。そして、矛というものは、まあ、いわば、天に伸びていて、そしてそこに先頭を切って、この間巡行が、前、つい二日ほど前にも、 後祭りの巡行が行われたと思いますが、先頭を切って巡行の最先端、先頭だけ決まってるわけですが、あとはくじ改めで順位が毎年変わるようですが、そのなぎなた鉾というものが先頭を切ってスタートするわけです。で、そのなぎなたでもってその待機中に、潜んでいる、悪鬼を、一刀のもとにこう切りながら進行するというふうになっているようです。そしてその山という、つまり鉾と山で形成されているわけですけど、その鉾は今言っているように、なぎなた鉾や月鉾やいろんな鉾がありまして、山もいろいろあるんですが、その山も、大体その黒主山とか、それから縁の行者山とか、いうふうにこういろんな山があります。で、これらの山というのは、もともと山というのはご存知のように、我々人が住む場所ではないわけですね。これは民族学でいうところの山里構造というふうに言われている、人が住む場所は山と里の里にあるわけで、山というのはいわば人間以外の、精霊や神やあるいはその悪鬼、鬼や、魔物、あるいはその死霊ですね、一旦亡くなった時にその霊魂は山や野に、宿って、それから離れていくっていうふうに言われるわけです。で、そういったその、人の世界とそうではない世界の淡いにある山という場所で、これは僕は思ってるのは、そのもともと古代大和言葉の中にある一つのグループだと思うんですけれども、つまり、我々は水がたっぷり溜まったところを海と呼ぶわけですけど、これは、母音、あるいはその子音が多少変化して、いうところの、天という言葉がありますが、その海は天というふうにも言われたわけですね。で、これ、我々のその矛の先にある天も天と言って、海も天という。それからその海に入って貝やらを収穫するために潜っていく女性たちを天というふうに呼んだりもしているわけですね。で、この天というのは天の天も海の天も、水平線を見ると晴れた日の青い、空が映り込んだ天は、もうほとんど境界が曖昧になって溶け込んだような世界になります。そしてその天天に近い、空大地が伸びた場所を、僕はそれで山と発音してるんではないかというふうに思ってるわけですけれども、その山、という話ですね。で、ついでに言うと、その天から降ってくる液体、これを雨と、いうふうにこう母音が少し変化しただけで連なった一群のグループだというふうに捉えていいかと思うんですけれども、で、その山というものが、そのある威力のある人間以外の、つまり精霊が住んでいるような、そういう場所だと思いますけれども、で、そこの力ですね、例えば縁のオズヌという人が修験道の、開祖というふうに言われているわけですけれども、縁のオズヌ、オズヌっていうのは小さい角と書くわけですけど、縁は役者の役ですね、縁の行者の、元になる人ですけど、この縁の、行者山というものが出たり、先ほども言いましたけれども、こういう力のある、 山この山の霊ですね、不思議な力、これを、京都の町の中へ引っ張り出してですね、それで魑魅魍魎がもうこれはたまらんと言って退散するように、引き回そうではないかというわけですね。まあ簡単に言うとそういうような霊っていうか、そう大きい力を示す名前が山とか海とか、そういうもので。で、こういったネーミングっていうか、命名はですね、そのまま、例えば、相撲の土俵の中で、戦う、力士の名前にも、そのまま、それらは、その願いを込めて名付けられているということがわかると思います。で、この祇園祭りと、まあ今たまたま僕はちょっと思いつきで喋ってますけど、相撲の、各界ですね。この各界というものと、祇園祭りというようなもの。まあ、発生の歴史は、もちろん違うわけですけども、こういったものがこう見立てられながら、いくつかの別の、いわば、ジャンルですね。そういうところにこう、まあ、継承されていくっていうか、映し取られていくというようなことが起こってきたわけです。で、こういったことを文化というふうに言うわけですけれども、その文化の、これ、カルチャーって言葉の翻訳語が文化なんですが、実はこれ、そのカルチャーってカルティベイトっていう耕作、耕す、というような意味から来てるんだと思うんですけど、それとは全く違う文字を持って我々は文化という言葉でもって親しんで、捉えてきたイメージがあると思うんですけれども、文化の文っていうのはつまり文字ですね、文字ですね、文字の文という字に、化けると書くわけですけど、この文字の文あるいは文という今文科省ですか、なんかいろいろ問題ってまた出てますけど、その文だと思うんですけど、文あるいは文あるいは、まあいろんな呼び方があるんですが、そのこれは文字だけではなくて模様と我々は呼んでいるデザインの文様ですよね。これもまさに文化の文という字に様と書いて文様というふうに言うわけです。で、これはつまり音読みですね。漢字にくっついてきた読み方で言うと音の読み方、音の読み方として今こう言ってるわけですが、これは訓読み、漢字が入ってくる前からある古代の、我々この日本列島にあったとされる、言葉、こういったものはうまく漢字に、寄り添うように、翻訳というか当てられてきたわけですけど、これは文あるいは文という字は綾というふうにも読んできてるわけです。で、これは言葉の綾と呼んだり、あるいはその織物の綾織というふうに言う綾であったり、あるいはその怪しいっていうふうに呼んだり、まあ、あるいは女性の名前でも綾子さんっていうのがいるように、まあ、いわゆる変化に富んだ、美しい、形容であるというわけですね。で、まあ、そういった変化に富んでいる、様々にこう変われるという意味の、そしてその、まあ、まさにこう、カルチャー、文化の、元にあったものが変幻自在に、姿を変え、あるいはその意味を、ずらしながら受け継がれてきているという意味においては、見事な翻訳語ではないかというふうに思うわけですけど、このまあ文化っていうもの、 この文化の変容という話をちょっと後でやろうと思うんですが、ちょっと音楽を久しぶりに入れてみたいと思います。ちょっと音楽を久々にね、なかなかこの番組でね音楽をかけたいんだけど、ちょっとおしゃべりに過ぎて、なかなか聞いていただく機会がなかったんですが、ちょっと久々にかけました。それからまあ、さっきその千見森は祇園祭りの話をしてるわけですが、まあ来月お盆にはそのいわゆる我々の祖霊をお迎えして、そして京都の場合は集団でお見送りすると、これは大文字と呼ばれるお盆の、送り火というわけですね。お迎えしてお送りするというわけです。で、ちょっとね、そのお盆の前で、このまだ7月の終わりだというのに、なんですが、実は私事なんですけどね、この季節、やっぱりだいぶ僕の友人や知人が、他界されてしまっていて、とても、まあ、残念なことなんですけど、この、実は、この28日にも僕の、とても親しかった、僕より、ずっと若い、友人で、を亡くしてます。それは、もともとファッションブランドで、この、ブランド自体のデザイナー、時尾熊谷と言いますけど、彼をもう早く20何年か前に亡くし、そしてその時尾熊谷と一緒にパートナーで仕事をしていた馬場講師という人物がいますが、彼がこんなに早く亡くなると思わなかったんだけど、亡くなってもう早5年経とうかというわけです。この28日ですね、この命日がもうすぐ控えているので、ちょっと僕は送りたいなというふうに思うわけです。まあ、今月末には、彼のお墓へ、それは、関東ですけど、出かけて行って、墓参りをして、というふうに思ってるんですが、それと、また同じく、日も近いんですが、30日ですね、今月。もうしばらくですが。30日渋谷で、やはり、英文学、ずっと翻訳に得意な、能力を発揮した、柳瀬直樹さん。ルイス・キャロルという、不思議の国のアリスやら、もそうですが、その翻訳や、あるいはそのフィネガンズ・ウェイクっていう翻訳不可能だって言われていた、作品の、まあ、いわば日本語訳を成し遂げたり、まあ、偉業をいくつも成し遂げた、まあ、翻訳のオリンピックでもあれば、ゴールドメダリストになってたんじゃないかというような、柳瀬直樹さんなんですが、僕はそうですね、なかなかそう絶えず会うわけにいかなかったんだけど、長い付き合いだった非常に惜しい人を亡くしてますが、30日には渋谷で、夜その集いがあって、柳瀬直樹、つまり直樹ズウェイクという忍ぶ会が行われるわけです。それからまあ来月9日お盆の前ですが、になるとまた僕の親しかった建築家で早く他界した上里義輝という得意な建築家がいましたが、彼ももうすでに、奇跡に入ってしまった人ですね。まあ誰が先に行っても不思議ではないようなわけなんですけれども、まあ、ともかく、個人を忍び、そしてまた個人の分を、我々残されたものが、 その魂を引き受けながら、生きねばならないんだけど、なかなかそういうわけにいかないんで、まあ、生と死というようなことを、一年を通じて思うわけですが、ことにこの夏場においてね、そういったことを、リアルに考えさせられるというわけです。で、死と生という、タイトルを持つ、絵画があるんです。僕は非常に好きな絵画で、油絵なんですけどね、画面の背景となる部分はかなりダークな色なんです。そして、非常にデザイン化されている画面構成なので、あまり怖い感じやらもしないんですが、実は二つのその黒い背景の中に、右側にはこうひょろっとこう、あ、右側じゃない、左側にはひょろっとこう縦にこう伸びたある塊が見えて、紫っぽい色なんですけど、それから右側はそれよりははるかに大きい、マスというか塊を持った色面でできている。で、この右側から言うと、女性たちの、まあ、裸像ですね。それから赤ちゃんを抱えていたり、男、まあ、筋肉質な男に、こう、女が、裸体ですけど、その腕にこう頭をもたげているような。つまり、それから老婆とおぼしき、存在が、この塊の中に、全部で8つの命が、模様の中にはめ込まれたようなモザイクのように見えるわけですけれども、これは実は一つの、生命の生まれてからその晩年までがこう一個の塊の中に、描かれている。つまり生の塊だと考えてもいいかもしれない。この一つの、塊ですね。袋のような塊の中にこう、まあ生命が、生命現象が生まれてから死ぬまでの生命現象が含まれていると言っていいのかもしれない。それに対して左側のひょろっと伸びたものは、見るとすぐわかるんですが、上の方に、ドクロですね。その顔が、左から右の方を、まあ、伺ってるというか、狙ってるというか、そういう風にも見えるわけです。そして手には、なんか赤い、如意棒のような、なんかぐにゃぐにゃ曲がったような、赤い棒のようなものを、両手といってもそれは骨だけですけど、骨の手で、こう握りしめて、右側の命の方を伺ってるというふうに言うわけ、そういう構図になってるわけです。で、これを死と生というふうに訳されてます。で、この絵は誰が描いたのかというと、実はそのウィーンの世紀末。世紀末ってのは通常、この間は20世紀末だったわけですけど、通常は19世紀末のことを言います。で、19世紀末、つまり日本では明治にあたるわけですね。それからしばらくしていくと、大正にこう、まあ、差し掛かってくるわけですけど、この明治の時期、つまりヨーロッパでは19世紀末、の、ある共通した19世紀末の固有のですね、独特の、その雰囲気、 あるいはその趣味性、こういったものが、文学、あるいは芸術、美術、彫刻、デザイン、音楽、演劇、舞踊、織物、あらゆる、ちょっと思いつきで言ってますけど、あらゆる、文化現象の中に、こう、発揮される。しかもそれが個性的であると同時に、もう少し引いてみると、ある共通した意識を持って、都市を中心ですけど、まあこれはつまりパリやロンドン、あるいはウィーン、ベネツィア、ミラノ、あるいはそうですね、ベルリン、あるいはどうなんでしょう、サンクトペテルブルク、あるいはニューヨーク、あるいは上海というふうに、こうその当時の、全世界規模のですね、主に都市圏を中心として文化現象が、伝染したというか、その一気に同じような主張でもって、塗り込められたと言ってもいいかもしれない。19世紀末というのはそういう時代だったわけです。で、このグスタフ・クリムトという、人を中心にウィーンは建築も僕も随分前にウィーンへ行った時にはセセションと呼ばれる、ウィーンの分離派というんですけど、その世紀末主義のですね、美学的な、あるいはそのデカダンスな、美の、陶酔的な世界に、浸るために、出かけたわけですけれども、この、で、どうしてこんな話をしてるかっていうと、実は昨日、僕のところにこの、一冊の本が、重い本です。400ページ足らずの本ですが、グスタフ・クリムトの世界という本なんですね。非常に美しい本です。で、表紙もこれ、金箔が貼られて、クリムトの絵が、金に囲まれて、成り立って、サブタイトル、副題を、女たちの黄金迷宮というわけです。で、この迷宮というのは、実はこの、ちょうど今聞いていただいているラジオラビリントス。このラビリントスってのは迷宮という意味です。で、この女たちの黄金迷宮という本を、この、テキストを書いている、あるいはその監修者でもある、解説文と監修もしている、海野浩さんですね。まあ、海野さんからこれ送っていただいたわけですが、この月末、あるいは8月の頭には、おそらく東京で、渋谷かどっかで顔を合わせると思うんですけど、その、海野さんと、まあ、いろいろ、ちょっと、面白い悪巧みを今しているので、絶えず行き来が。で、その、ちょっとだけこれをご紹介したいなと思うんですが、装飾に包まれ、揺らめく、黄金と闇の女たち。世紀末ウィーンの迷宮を自由に突き進むクリムトの世界。黄金時代の作品、大作の天井画、壁画、初期作品、女性の肖像画、風景画、デッサンまでクリムトの作品約230点を収録。クリムトの自由な表現スタイルにより誕生したウィーン分離派、ウィーン工房の作品を約200点紹介。というのは、これ帯に書かれた文章を今ちょっと読み上げたんですが、これ非常に魅惑的というかね、海野さんね、これはすごいですよ。一番ちなみに牛、裏側からちょっと見ますと、ちょっとしたコラムがいくつもあるんですが、クリムトとフロイトのすれ違いってな、このコラムがあったり、これちょっとしっかり書店なり、 あるいはその図書館なりでご覧になるといいんですが、あるいはその一番最初の、この序文というか、これが本文ですね。本文のしっかりしたところ、第一章ですね。序章になるのかな。グスタフ・クリムと黄金迷宮の狩人とあります。それから、第一章は世紀末ウィーン夢機構。第二章に、クリムトの絵画世界。黄金の女たちの影に。第三章が、クリムトをめぐる人々。ウィーン分離派とウィーン工房。というふうに、非常に分厚い。そして、テキストも十分に入り、この図版がまたこれ大量に、全ページカラーでもって、それから観音開きの仕掛けもいくつかあり、という非常に贅沢なものが、出版社としては、パイインターナショナルというところなんです。パイってのは、PIE というふうに書かれて、そこから出ているもので、これはきっと僕は価格のことを言えませんけど、安いんじゃないかなと思うんだけど、定価が3200円と税だというわけです。これまだ今、まさにこう出たところです、これ。で、これは、あまりにちょっと嬉しくなって、この本のこともちょっと語りたくなって、で、世紀末というものは、まさにこの今、最初にこのクリムトの生と死ということを、の作品を取り上げましたけど、生と死というものを、何と言いますか、あれ、もう終わってます。大丈夫ですよね。主題にするっていうことと、それからその世紀末というものが、その生と死というものを改めて繰り返し繰り返し考える、そういったタイミングにもなってると思います。で、僕はその19世紀末というものに随分惹かれた人間ですが、その海野さん自身も実はそのロシア文学の専攻で入り、そしてロシアの世紀末に惹かれ、そうするとヨーロッパの世紀末というものの、大きな背景に直結していて、やればやるほど19世紀末というものの全世界的な規模でそれを知る必要に迫られてきたということを聞いています。で、この本当に世紀末について語るのに、これほど文化という意味においては、文学とか芸術とかいう中だけではなくて、いわばその同時代性の中の世紀末という同時代の雰囲気、空気っていうものを見事にこう描くことのできる海野浩さんだと思うんですけれども、彼は今日の例えばついこの間亡くなった、やはり、デビッド・ボーイという人についても若い頃に書いていて、また改めて、その今、デビッド・ボーイという象徴的な。
番組のご協力は、大垣書店でした。